こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はですね、私たちが本当にネタに枯渇しています、テーマに枯渇していますとお伝えしたところ、こぐまさんからね、お便りいただいて、大変私たちも、本当に頼りになって助かったんですけれどもありがとうございます。で、一旦一番最初のネタ、他にもね、いただいているものあるんですが、一旦今回またお礼のお便りいただいたので、ちょっとそちらをねご紹介したいと思います。産休周りのあれこれテーマで話してくださってありがとうございました。いろいろネタを提供させていただいた中でも一番、もしかしたら重い感じにさせてしまうかもと少し不安があるテーマだったのですが、お二人にすごくカジュアルかつ無理なくポジティブに話していただけて、なんだか救われました。秋野さんの引き継ぎ相手にとって新しいチャンスになるかもしれないというお話は、なるほどなぁと新感覚でした。実際の私は下っ端の身で、上の立場の方に面倒な事務作業をお願いしなければいけないという状況だったので、なかなかあなたにとってもいい機会とはできませんでしたが、今後自分が引き継ぎを受ける側になったとしたら、そんな考え方で受けられたらいいなぁと思います。また私は報酬制度に関して七夕的な人もいるのはどうなんだろうと燃やついていましたが、武藤さんの制度設計はキツキツよりもふわふわで始めた方がいい時もあるというお話で、確かにとすごく納得しました。どんな状況にもぴったり適用するような制度なんて無理があるし、ある程度バッファーはないと運用も難しいのが制度なのかもしれませんね。最後に武藤さんの、もともと7割くらいの力で働いてるから追加業務が降ってきても、100にはならないというお話、最初から100で働いてしまいがちな私にはかなり刺さるお言葉でした。わら、まさに今もっと ゆとりを持って仕事をしたいと思っていたところだったので、武藤さんの7割製品ぜひ真似したいです。ネタの枯渇とのことで送らせていただいたテーマたちでしたが、すべて扱っていただけて本当に嬉しかったし、自分が送ったネタが1話になるのは時々で、聞く楽しさもあって、なんだか癖になりそうです。笑い。ちなみにこの産休ネタの翌日に話されていたお菓子や YouTube で子供の要求をどこまで飲むのかというテーマもすごく面白かったです。私は今年2歳になる息子がおり、さらにその息子を可愛がってくれる義理の姉、かっこアラフォーでシングルがいるので、秋野さんの母目線のお話と武藤さんのおば目線のお話、どちらもすごく興味がありました。ぜひ今後もこういう解決はしないけど困ったことをただ話すみたいな会をやっていただけたら、同じ悩みを持つ者として嬉しいなと思いました。またお二人に話してほしいトピックが浮かんだらぜひ送らせてください。これからも配信楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にお話しするためにね、お礼のねお便りいただいて本当恐縮だったんです。本当に、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他にもねいただいてるんですよね。
ね、本当にありがたい限りで、
ありがとうございます。
頼りにさせていただいてます
ね。本当ですよねなのでまた機会見つけて、こぐまさんのやっとね3つお話できたので、これからもお話ししたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりさ、なんかまあ私が7割でやってるのはちょっと不良すぎるなとは思うんですけど、なかなかねそういうわけにもいかないじゃないですか。
いやでもさ、まあこの回の中でも話したけど、産休、じゃなくてそれこそ本当になんか突然事故にあったとか病気になった場合ってさ、急に降ってくるものがある可能性って誰しも
ね
あるんだから、
ね、そうなんだよね。
100でやってたらさ、こりゃきついよね。
そうだから、それは事業所がさ責任持ってさ、みんなに7でやらせなさいっていうさ、70でやらせなさいっていうことができるといいよね。予算取ってきて、
だって産業しないでって言ってるんだからさ、まあ 100% で仕事をさせてたらさ、そんなにすり合わせ難しいじゃないですか。
あ、そうよ。やっぱりこうバッファがさっきの制度の話もそうですけど、バッファないとさ、ちょっと行き詰まっちゃいますしね。
本当そう思います。
そうそう、 この前のお話で子ども食堂の話ちらっとしたんですけど、やっぱり子ども食堂の話とかも結構なんていうんですかね、この届くところにだけ届かせようとすると本当に届かせたいところには届かないんですよ。なんか、あ、例えばなんだろうな、本当に生活困窮者の方だけ受け取りに来てくださいねってしちゃうとするじゃないですか、うん、そうすると本当に生活困窮されてる方のところには実際行かなくなっちゃうんですよね。だから誰でも取りに来てくださいっていうふわふわにちょっとしとかなきゃいけない大変さがあったり、でもフードバンクとか、子ども食堂されてる方のねお悩みってすごくそのあたりすごくシビアにされていらっしゃって大変だなと思うんですよね。
そうですよね。
実際この方に届いてほしいのになって思いながらさ、現場は大変だと思う。本当にね、いろんな方に支えていただいている社会は
ね、本当にそうですよ ね。
ということで今日のメインの、テーマいきましょうか。小熊さん、はい、ありがとうございます。またあのセイロのお話とかもねまたさせてください。
はいよ。
ではあきちゃんお願いしてもいいですか。
あれ、ごめんなさい、何でしたっけ今日。
今日お土産です。
失礼しました。なんかあの聞き入ってしまって。
いやいや、
そうでした、そうでした。でも、ね、テーマだし武藤さんやってくれるからいつもぼーっとしちゃうんですけど大変失礼いたしました。今日取り直しまして、
はい、
はい、あの本日のテーマは、
はい、
これをもらったらテンションが上がる全国お土産セレクションというテーマをお話ししたいと思っております。
わー、私の好きなお土産やっと話すことができます。ここでいつかやりたいと思ってたんですよ。
そうだよね、
うんうん。
で、まあ、このきっかけとしては私やっぱり会社員じゃないから、うん、なんかお土産をいただくっていうことがすごく減ったなと思ったんですよ、
うんうん。
なんですけど、なんだろう、こう、1対1でね、もらうことはもちろんあるんだけど、うんうん、会社にいるとさ、みんながそれぞれどっか行くから、はい、この夏休みの時期って、
増えます。
ですよね。全国のメーカーが、こう、ずらーっと並ぶじゃないですか。
そうなんですよ。
あの光景を、久しぶりに、こう、ちょっと会社にお邪魔した時にお見かけして、
はい、
あったなーって思ったんです。
そうですよね、
懐かしさを感じたので、うんうん、ちょっとね持ってきたんですよね。
はい、ありがとうございます。え、第1位からいきますか。
何、ランキング方式なの。ランキングにはしてなかったんだ。
わかりました。じゃあ思いつくとこからいきましょうか。
あ、でもぜひランキング決めてくださったら、じゃあ何位まで、それちなみに、
ちなみに私の3大メーカー、
はいはい、
もう心に決めた3大メーカーございますので、
はい、
そちらから1つ、まあ、皆さんがもうご存知のものかと思うんですけれども、はい、ご紹介します。
はいはい、
私はみんなが困る赤福です。みんな困るでしょ、赤福もらったら。
選ばないわそれ。
赤福もらったら大変なことになるでしょう。
美味しいけどね。
美味しいよ。
美味しいけど渡せないわそれ。
いや、そうなんですよね。やっぱりさ、え、これさどうやって食べますってなるもんね。
あとさ、賞味期限がめちゃめちゃ短いじゃん。そうそ
う
そ
う。だから名古屋出張行かれた方がもう明日にでもくれるみたいなものじゃないとね。
そうね、会社では赤福もらえないな、なかなか。
そうなんだよね。あとさ、赤福買ってきてくれるとしたら、なんだろうな、ちょっと遠くの駅にはないんだけど、確か名古屋駅とかある場所にはある4個入りの1箱ずつ買ってきてもらう、
うんうん、ああ、そういうのがあるんだ。
そうそう、それがやっぱベストなんですけどね。やっぱもらう身分でさ、もうずうずうしいことこの上ない。
これはもらう立場の話だからね。
そうなんです。まあ、ただ私ね、前の会社がみんなあんこ好まれないので、武藤さん一箱持って帰っていいよが発生したんですよ。
いいんですか？だね、
そうそう。え、本当にいいんですか？私いいんですよ。皆さん食べていただいてって思ってんだけど、みんなやっぱ嫌なんでしょうね。
へー。
あきちゃんどうでしょう？
私はですね、これを、話そうと思った時の私の頭の中は、うん、まあ、こちらも王道ですね、
うん、
北海道の白い恋人です。
あ、白い恋人は美味しい。もうさ、類似品がたくさんあるじゃないですか。
そうですね、確かに。
ジェネリック的な、それでもやっぱ白い恋人を缶に入ったもの買ってきていただけると、う
ん、はい、
嬉しいですね。
そうなんですよね。ちょっと迷うんだけど、うんうん、あのやっぱりあの何ですか、こうなんだっけ、レーズンサンド、バターサンドか、うんうん、も好きだし、うん、あの塩畳っていう、
あー美味しい、
うん、いいのね、そうあれも好きだし、うん、なんだけどやっぱり白い恋人をかな。
そうね、なんかレーズンサンドはさ、恐れ多いですみたいな気持ちになるしね。
まあそうだね、確かに会社の人からはなかなかあるか。
そうでもさ、すっごい私あの次に言おうと思ってました、あのすっごい嬉しい、
あレーズンサンド、
レーズンサンドもらったらもうレーズンサンドですよってなります。
そうですね、そうそう、やっぱりでもなんやかんや白い恋人が美味しいかな。
そうね、
うん、
私次ご紹介してもいいですか。
もちろんです。
柏屋の薄皮まんじゅうです。
ああ
、私あの薄皮まんじゅうが本当に好きでして、
あんこ続きですよね、武藤さん。
そうなんですよ、はい、あのあんこ続かないようにね、マルセをマルセだっけ、あ今六花亭の話されてましたけど、
確かに確かに、
そうそう、うん、バターサンドを用意したんですけど、やっぱり、うん、やっぱ美味しいんですよ。あのたまに都内でも薄皮まんじゅう、なんだろうな、違うパッケージで売ってたりするんですけど、うん、やっぱりまあできてすぐのもの食べたい。私あとね、あの温泉地行った時の薄皮のまんじゅうが好きなんだわ。
うんうん、いやそれはわかる。
そうそう、蒸し器に入ってるやつ。
うん、やたら美味しく感じるよね。
ね、うわーってなるじゃん。
はいはい。
あれがいいですね。
なるほどね。
あとどうですか。
はい、私はあとはね、やっぱり萩の月、
萩の月ですよ。萩の月は高いのにさ、嘘、
そうだね、
うんうん、箱に入ってるのに、ありがとう、冷蔵庫入れとくね。
あれはさ、もう宝物のようにいただくよね。
だってさ、御用邸の月とかさ、もうジェネリックがたくさんあるわけ、萩の月も。そうも、そう、ね、そう、うん、でもそれでも萩の月買ってきてくれるって、これ高いのにって思っちゃうから、すっごい嬉しい。
やっぱさ、そして美味しいじゃん、本当に。
美味しい、本当に美味しい。
まだにやっぱね、牛乳と食べたくなるもんね。
あ、分かる分かる。
牛乳なんか飲まないのに
ね、本当ですよね。
牛乳欲しくなるっていう、なんかやっぱ昔からのね、思い出と、
うん、
ありましたね。
ありますね。
じゃちなみにベスト3は出ましたか、武藤さん。
ベスト3私出ちゃいましたね。萩の月も入ってたので、うん、あのもうこれでもう出ちゃったんです。私 の、 あの全国メーカーセレクションは割に王道なところ行ってた、うん、あの結構博多通りもんとか、うんうん、めんべいとか、
あそう、私めんべい、もう一個めんべい、
あもう一個めんべい、あめんべいのちょっと魅力語ってくださいよ。
いや、何ですかね、私は、ま、味も好きなんですけど、やっぱあの硬さが好きかな、は
い、あ美味しいよね、
うん、でなんかおせんべいともいかず、うん、なんかあの独特な感じが好きですね、う
ん、美味しいですよね、めんべいもさ、うん、いいんですか、わざわざめんべいなんてって思う。
そうね、まあ、全部結局それ思うけどさ。
そうそうそう、なんかさ、あのごめん、いや、すごい嫌な話してもいい？
はい、
あのこれ桃山商事の方でも言ってたんですけど、このお土産物で嫌なもので言うと、あの、うん、なんて言うんだろうな、名前だけ借りたくまモンクッキーとか、
あ
ー、ぐんまちゃんクッキーみたいな、はいはい、なんだろうな、うん、そのなんだろう、全国どこで作っても全国どこのもの買ってっても味に遜色がないクッキーとかもらうと、うん、いや買ってこなくていいのになーって思う。別にいいよ、大丈夫よって、そんな、
でもここ行ってきました感のある商品って多いじゃん。
そうそうそう、で あとさ、あの特に買いたくはないけど買わないわけにいかないよね、有給2日取っちゃったからみたいな。
そうそうそうそう、
そう、なんか申し訳程度のお土産、
あのその土地の名産のを使った、
うん、
あのカントリーマームとかさ、
そうそうそうそう、
ハイチュウとかね、
うん、あとうまい棒とかね、
あーそうそうそうそう、
配置もあるね、なんか本当にいいのにね、本当にいいよって思ってる。
あの子供のお土産交換に配置はよく出るんだけどさ、うんうん、大人にはなかなかなくない？あんの？それ、
あのね、前の社長がねよく買ってきてて、こいつって思ってたので、そしたらなんか会長から怒られたらしくて、あの、うん、社長のお土産がしょぼすぎるっていうことをなぜかね。その後からは、うん、なんか六郎おじさんのケーキとか、 あと、なんか551とかになったの。
551いいじゃん。
551嬉しいよね。
うんうん、
551がやっぱいっちゃん嬉しいけど、でもさ、やっぱ今の話はばらまき土産話だもんね。
そうだよね。そう。そう、誰に渡すかとさ、予算で全然ね、そこは変わってくる問題ですよね。
そうなんですよ。ちなみに私、会社に全然お土産買わないんですよ。
ああ、言ってましたね。
そうそう。だから、お土産とか買わずに、なんか、そろそろ買っていくかみたいなタイミングで、なんだろう。美味しいお菓子というか、私が最近好きなお菓子とか、
うんうん、
この、なんだろうな、コーヒーのポーションとかをあげたりする方なんです。
うん、それは皆さんに向けてってことで？
そうそう、なんか、リフレッシュメントとしてどうぞみたいな感じで。おうおう、なんか、なんでしょうね。多分コスト感もあると思うんです。ごめん、萩の月は買えないのみんなにはっていうさ気持ちあるわけ、こっちも。
そうね、そうね、
萩の月はごめんねって。なんか白い恋人もやっぱみんなに足りさせるにはちょっと足りな、ちょっとお金いっちゃうのって思ってるからだからそれでなんだろう、申し訳クッキーあげるよりは、うんうん、私はなんかその辺の美味しいものたまにあげる方がいいと思ってて。
そうしてます。まあ、それもいいですね。
そうそう、そうなんですよね。
うーん、
じゃあ、
はい、
やっぱり一番 は白い恋人で決まりにします。今日のところ。
それは何？二人のトップ10ってこと？
二人の、そう、
二人の
ナンバーワン。白
い恋人でいいんですか？
まあ白い恋人はやっぱ美味しいもんな。萩の月はどうです？
うん、でも萩の月じゃないですか。
そうですね。やっぱ箱か紙の箱なのよね。
そうそうそう。
箱がまあまあでかいっていうさ、圧倒的な威圧感。
いや、存在感にしよ
う。存在感にしよう。そうですね。ごめんなさい、存在感でした。それがやっぱ、堂々の第1位は、萩の月。
と思いました。
はい。楽しんでこれまたやりましょう。
ね、なんかでもさ、全然今出てきたのさ、うん、私たち王道ばっかりだったからさ。
王道すぎたよね。
ね、そう、なんか、うん、教えていただきたいし、
そうですね、これがありますよってね、
自分たちももうちょっとコアな情報をねキャッチしていきたいですね。
はい、そうしましょう。
はい、
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。